メッセージは、主よ、来てくださいと題しまして、旧約聖書イザヤ書8章17節から9章7節です。まずはじめに17節をお読みいたします。私は主を待つ。ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を。私はこの方に望みをかける。アーメン。今日私たちのうちに神でないものに頼り、御言葉から離れて生きてしまった部分を悔い改めます。暗闇となってしまった心に、あらゆる生活の場所場所に、主よ来てくださいと光なる主を呼び込み灯す私たちでありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ、ハレルヤ、アメン。主は対応する一人一人に対して、主はあ、これは可愛いなと、祝福の恵みを豊かに降り注がせてくださる方です。今日も主の御言葉に対して私たちはアーメンと、私のその全ての物事に対して私たちは喜びを持って答えたいと思います。それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたを褒めてございます。あなたの訪れを我らは大いに喜び楽しみます。今日もこの聖なる手術、あなたが我らに下辺の口を通して御言葉を語ってくださることを感謝いたします。どうか下辺の口を整え、また預かる人々の耳を整え、今日も豊かにあなたの喜び、あなたの楽しみ、そしてあなたの素晴らしさ、あなたのその愛のその素晴らしさとともに、そして私たちを救うために経験されたあらゆる悲しみ、痛み、それをも私たちが経験し尽くすことができますように、どうか導いてください。これからの全てをただただあなたの栄光のために用いてくださることをあなたに期待し感謝して、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アドベントも第2週目に入り、こうしてろうそくに2つ火が灯りました。アドベント、ね、世の中でよく聞かれる言葉です、ね。おもちゃ屋さんに行けばアドベントカレンダーというものが売ってるんですけども、ね、クリスマスまで指折り数えて、ね、一つ一つ、その紙を開けていくと、ね、中にプレゼントが入っていたり、ね、そういうのが売っておりますね。でアドベントってよく聞くこの言葉、もともとの意味はですね、アドベントゥス、ラテン語です、これはご到来という意味です、主のご到来、これがアドベントゥス。そしてアドベントはもともと主のご到来を待ち望む日々のことを言います。まあ、世の中においてはクリスマス、ね、クライストマス、ね、もともとはキリストのミサ、すなわちキリストの祭りをクリスマスって言うんですけども、けど世の中はね、クリスマスといえども、ね、キリストがいなかったり、アドベントといえども、ね、待ち望みがなかったり、そうしたなんかね、きらびやかなお祭り騒ぎが強調されがちですけども、しかし私たちはこの時期本当にその意味を、ね、覚えていきたいと思います。
あのですね、イエス様のお生まれになったそのあのクリスマスの時もね、宿がなかったって言ってるんですよね。12月クリスマスの日ね、宿ないです、世の中。今気づきました、宿ないんですよ。そしてなんかね、特別料金みたいなものが設定されてしまって、キリストの名前を利用して世の商売が盛んなんですよ。イエス様が来られたあの時代も神の名前を利用して、そしてね、教会の中で商売が盛んだったんです。世の中の宿屋がなかったイエス様、果たして今は宿屋があるんでしょうか。 イエス様が休める宿や、イエス様を受け入れた宿や、果たしてありますでしょうか。今日はこの宿屋もないこの時代に、この暗いイエス様が来られても、イエス様を受け入れる正式な場所が一つもないこの暗い時代に対して、主がなされた美しい技、そしてこの暗い時代はどのようにして気づいていってしまったのか、どのようにしてこの暗い時代が本当に暗黒になって主との断絶された400年まで至ってしまったのか、そしてこの暗い時代を通してイスラエルはどのように滅びていたのか、それに対して私たちはしっかり学んでいきたいと思います。なぜかと言いますと、聖書に記録されている言葉が、あの時代のことで終わるということだったら、聖書には入っていないからです。聖書に入っているこの全ての物語は、来る時代来る時代重ねられて人々がやっていたことであり、そして守った人々が祝福された、その証の時代でもあるからです。今日この両方のメッセージをしっかりと私たちは受け取って、そしてこの闇っているこの時代に私たちがちょっとコラボレーションして、どのように生きるべきかということをしっかり学んでいきたいと思います。
先ほど司会者の方に、ね、このイザヤ8章17節を宣言していただいたんですけども、私は主を待つ、ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を、私はこの方に望みをかける。アメン。主を待つ、それがアドベントのその、ね、シーズンの意味ですけれども、しかし当時はですね、あたかも、ね、このヤコブの家から御顔を隠しておられるかのような、ね、ありさまでした。神様が見ておられんじゃない、おられないんではないのか、ね、今この現実のこの不条理な世界、ね、もろもろの良くないことが起きるのを、あたかも神様が何か顔を隠しておられるかのような、なんでそのような状態なのか思う人々がいるかもしれません。主はもともとですね、人を愛しておられ、主は光なるお方、人を救いたくて救いたくて仕方がないんですけども、けれどももし人の側がその主に対する応答をしないならば、主は働きようがないんですね。主は人間を特別に、ね、意志を持って、自由意志を持って、ね、歩む存在として作られた。だから神様といえど人間の自由意志、これだけはタッチしないんですね。このですから人間の側が主に対しての自由意志を持って主に応答しないということであるならば、一切主から恵みをいただくことはできません、ね、もし今ここで、ね、メッセージを語っているんですけども、この、ね、語られるメッセージがあるにもかかわらず、ね、耳を閉ざしていたり居眠りをしていたりしたら、ね、その人にこのメッセージの恵みが届かないのと一緒です、ね、人の側が主に対して耳を向け、心を向けて、そして主の差し伸べられた、ね、救命道具、主が差し投げた浮き輪、それを掴まなければ救われようがないわけです。
あのですね、どれだけ主と の会話を断絶していたかと言いますと、イザヤ書の7章の 中と11とかを見てるとね、もう主がお願い出てるんですよね。もうお願いだからね、ちょっと私を神としてね、本当に私が証明できるように私に願ってごらん、私が唯一の神で全能なる神、そしてこのオールマイティであられること、これを私は証明したいんだと、だからちょっと私に願ってちょうだいよって言ってるんですよ。なのにそれに対して人間の答え、イスラエルを、ね、任して、ね、いただいている王の答えは、決して私はそれはしません、私は求めません、あなたが言っても私はこれを求めません、 私はあなたをね、テストしません。なぜかわかりますか？主を試さないということは、あなたを試したところで私の方法をね、それを貫かずにあなたを試したことで私が失敗したら元も子もないからですということを言ったんです。これがそういう意味なんですよ。400年もの間、神様と人の間に隔たりがありました。人はあたかも神が自分に対して振り向きもしない、耳を閉ざしていると、冷酷な神だと言っていたかもしれない。でもそうじゃなかったんですね。神様は耳を開いているのに、彼らは神に対して耳を閉ざしていたんですよ。神様の口は開いているのに、神様に対して彼らの口はね、いいえ、求めません、祈りません、願いません。あなたが信じられないからです。そういう不信仰に満ちていた時代、これがイエス様の本当に生まれる前に続けられたその時代、重ねられていたその罪々だったんですね。イエス様の生まれる前の時代というのは本当にひどくて、もう教会の門をもう鍵かけてくれという言葉もありました。なぜですか？彼らは主に礼拝してたんですよ。主に礼拝をしていたのに、主は彼らの礼拝は受け取ってなかった。どういうことかって言ったらね、彼らは山にいて拝みね、まだそれらしい神々しい石を見つけると、その石に拝み、星に拝み、月に拝み、太陽に拝み、ね、海に拝み、自分が良ければと思っている、海を頼りに生きていく人間は海の何かを拝み、山を頼りにして生きていく人間は山の何かを拝み、ね、商売を何かにして生きている人間は商売の何とかを拝み、この拝みっぱなしのこの状況の中において名ばっかりの礼拝をしていたんです。今私たちが本当に自分に対してこの福音をね、かざしてみるべきなんですよ。果たして自分はどうなんだ、果たして自分は今どのように生きているんだ、あれに拝み、あれに頼み、あれに走り、夢中になって、その後手術になったら名ばかりに帰ってきて、そしてこの場所にいる時間だけが神を聞く時間、出て行けばまだ身勝手なことに走り、見たいものを見て、聞きたいことを聞いて、やりたいことをやる、これを私たちが自分に当てはめてみて、自分は果たしてそれやってないか。本当に今回のこのアドベント、今日で2週目なんですけれど、この小さな赤ちゃんなるイエス様をすっぽりと私たちが抱きしめるためには、あの腐っていく時代においても腐らなかったマリアとヨセフのような信仰を持たなければならないです。主はイエス様を他の方でもなく、あのマリアに宿し、あのヨセフにお父さんの役割を担うようにと主は定めてくださいました。それにはそれ相当の理由があったからなんですよ。マリアは最高に御言葉がある人でした。だから御使いが来てお告げがあった時にマリアはね、確認だけをしてるんですよ、会話を見ると。そしてその確認がされた時に、御言葉によることだ、告げ、今のお告げが御言葉によることだということがあった時に、アーメンって言ったんです。自分の命を厭わず。またヨセフについてもそうです。彼は律法が最も重視されているその時代に生きていて、律法に照り合わせて今 許嫁のマリアの身に起きたことは言いふらしたら死ぬことなんです。ということなんだけど、立法ではなく神の愛憐れみ許しに生きた人なんです。だから憐れんでマリアをね、心の中から言い寄って責めることもなく許して、そしてマリアの命をなんとか助かる方法で身を引くということを、だから立法が注視されていったあの時代において神の性質そのものがあって生きてた人、これがヨセフなんですよ。今ちょっとしたこの説明で皆さんが、あ、そうなんだ、あ、そうね、わかると思いますよ。このマリアがどういう人であったか、ヨセフがどういう人であったか、ちょっとねこれ研究しなきゃいけないくらいすごい人物だなっていうのが今回のこのメッセージを通してすごい伝わってきます。だからこそイエス様を預けられた、だからこそイエス様の育て親になる栄光が与えられた、だからこそイエス様をね本当にしっかりと見守ることができた。神が目を皿にして、そして見出した人、マリアとヨセフなんですよ。今日の御言葉を見ると本当に時代が腐りに腐って、そして弱りに弱って、そして暗くてどうにもならない、そういう時代であったということがすごくわかります。で、この時代が今自分に当てはめてみると、ここまでは育っていないかもしれないけど自分も育っています。自分も腐っています。自分もやめています。自分も暗くて、自分もね滅びていた、あの北イスラエルのように汚い様に慕っているかもしれない。当てはめてみましょう。そして取り除きましょう。そしてイエス・キリストに会ってキリストをすっぽりとね抱きしめるね、その宮としてキリストとコラボレーションできる自分として、今日のメッセージを通して私たちは生まれ変わりたいと思います。アメン。
時代は本当に主を呼び求める人々を求めています。主はいつでも目を皿にしてこの地上を見回して、主と全く心が一つになっている人を探し求めておられるんですね。その人がたとえ、ね、あの邪悪な町の、ね、エリコの中に、ね、たった一人、ね、しかも職業が、ね、遊女、ね、そういう人でも見出しました。今この時代においても主を呼び求める人を主は見出そうと切に願っておられますけれども、しかしこのねイザヤ書において予言されているこの時、もう人々が主に伺うということをそうしなくなってしまった時代なんですね。この、19節の方を見ますと、人々があなた方に霊媒やさえずりささやく口寄せに尋ねよという時、民は自分の神に尋ねなければならない。生きている者のために死人に伺いを立てなければならないのか。ですから霊媒やさえずり口寄せ、ね、そうしたものの方に人々が、ね、耳を引かれ、ね、目を引かれて、でそれで、ね、導きを生ける神様にではなく死人に対して求めている、確かに、ね、当時も、ね、現在の日本もそうです。死人伺いってあります、ね、いた子のようなそういう人も確かにいるんですが、しかし、ね、死んでいく人間に伺う、あるいはもうすでに、ね、死んでしまった人、この世界にはあまたの偉人賢人と言われる人が、ね、出てきては、ね、死んでいき、出てきては死んでいきましたけれども、みんな、ね、人間であるからには死にましたね。唯一生きておられるお方が、これがイエス様ですね。私たちは死人にではなく、あるいは死んだ人の死んだ教えに対してではなく、生ける神の御子キリストのこの御言葉、世界を創造されて今も生き生きとして生きている御言葉にこそ伺いを 立てるべきなんですけど、しかし当時のイスラエル、ね、こんなにも優れた神様を持ち合わせておきながら、この神様に伺いを立てないで、むしろ、ね、霊媒やさえずり、ささやく口寄せの方に、ね、耳を傾けてしまっていた、ね、そういう時代だったんですけども、だから、ね、20節において、ね、言っておられます。教えと証に尋ねなければならない。もしこの言葉に従って語らなければ、その人には夜明けがない、ね、夜明けがなくなってしまうんです。暗闇の時代になってしまうんです。教えと証に尋ねなければならない、ね、教えと証、この教え、ヘブライ語ではトーラーですね。トーラー、要するに御言葉ですね。聖書の言葉、モーセ五章のことをトーラーって言うんですけど、要するに神様の言葉にまず尋ね、それからもう一つ、証に尋ねなければならない、ね、これは証、これ神様がおられるというその証言ですね。神様が生きておられるというそういう証拠、ね、で月においてあのボアズのもう一人の権力を持っている人が、ね、草履、ね、履物を脱いで渡した、ね、その渡したものが証拠、ね、当時はそれがイスラエルの証拠となって、それもまたこの証、ね、同じ言葉です。時代は証拠、イエス・キリストが生きておられるという証拠、これを求めておりますし、そして私たちはこの教えと証の2つ、これをしっかりと握りしめていなくてはならない。そうでないなら、その人には夜明けがないからです、ね、この御言葉と、また神様が生きておられるということの証、御言葉が真実であるというこの証、これを持って語らなければ、その人には夜明けがない。ですからずっと夜明けがなかったんです。この教えと証に尋ねないから、ね、どれほどその夜明けがない状態だったか、どれほど暗闇の状態であったのか、それがこの21節以降にあります。
皆さんね、この暗闇になっているのは双方が備え、もう揃ってないとできないことなんですよ。例えばの話、祭司の川がもう本当に凛としてずっと正しい御言葉を宣言して、あの時代に起きていることに対して主の正しい御言葉を宣言して、これは違うと言い続けていないと、この時代は治らないからなんですよね。だからこの時代が、人々が公においてもう大まかにみんなして悪いことになって、そしてこう滑ってしまう、その時代があるとするならば、語る側と聞く側両方がね、全部間違ってるっていうことなんですよ。だから主はその時にかなった預言者を立てて、その預言者たちが逆らう時代に対して御言葉を宣言させ、宣言するたびに耳が痛いから、捕らえては撃ち、首をはね殺し、それでも叫ばせて、そしてこの時代直し、これをずっとやっていたんですよね。でももはや時代直しのために用いるべき人もいなくなってしまった。そしてどうなったかって言ったらね、霊媒師やさえずる、死人に伺うものというものがはびこる、その中において主への礼拝も守られていた。そして罪がない、悔い改めてもいない、悔い改める気もさらさらない奴らが、自分の罪の重荷から解放されたいゆえにね、牛一頭を連れてきて、羊一頭を連れてきて、罪ないこの家畜をずっと殺し続けている、そういう時代を主はもう絶対嫌だっつって、何が起きたかっつったら、祭壇の火がくすぶり始めたんです。そんで悔い改めが盛んで、そして清く正しく生きようとしてた時は、一頭の牛を捧げても一瞬にして全部燃えてた。それが燃えない、くすぶってもう燃えない、そういう時代が来た。そして燃えないということで、この祭壇が清くないということが人々に知られると、自分たち か危なくなるから、何をしたかって言ったらね、その実態を隠すために一説によると彼らがやったのが、入ってきたものはあるんだけど燃えたものはないということだから、正面から入ってきて後ろの門で返し、そしてそれをまた売り、だから売り買いの商売が成り立っていたんじゃないかというこの一説がありますよ。よく考えたら、あ、そうだろうねって。人は持ってきたのに、ずっと溜まりに溜まるわけなんですよ。この時代に御言葉を宣言していた祭司たち、世直しをしなければならない主のメッセンジャーたちが言っていた言葉は、口で御言葉は言っていたものの、あの時代に合わない言葉を言っていた、ね、不正なものに対してあなたは清いものだと、祝福されてはいけないものに対してあなたに祝福あれと、そういうこの時代に合わない言葉、その個人に合わない言葉、耳には嬉しいんだけど実体化されない言葉をさえずってたんですよ。だからこの時代、本当に私たちの語り部である御言葉を預かっている者が今しなければならないことは、恐れずに、泥棒を見たら泥棒してはいけないということを言わなければならないんですよ。不正なものを見たは、主は不正を憎むと宣言しなければならないんですよ。その人に憎まれても、たとえ言ったところでその人が怒って私から背を向けて帰っていても、でも言った言葉によって聞いた人たちには戒めが残りますよ、ね、そして戒めが残るし、戒めが残った時には必ず守っていない人にはそれ相当の主の手入れが入るわけなんですよね。だから御言葉が与えられた時、恐れなくその御言葉を宣言しなさい。それを主を主とすることだ。この時代においてそれがなかった、なくて、もう人の中には取りなし祈るものもなく、世直しをするためにね、鞭打たれるものもなく、牢の中にぶち込まれるものもいない、首をはねられるものもいない、そういうことをくまなく見たイエス様がなされたことは何、神様がなされたことは何、自らが来て世直しをするということだったんです。自ら来て世直しをしたい、そして来てくださったこのイエス様は、私たちに来てくださった時に、来る者は誰でも拒まないよということを印として、隔てがない、誰も来る人に対してちょっとそこのあなたということが言えないように、誰も妨げがない、その馬小屋、家畜小屋でイエス様言ってくださったんです。誰でも礼拝したいものは来なさい、イエス様オープンです。そして力ない赤ちゃんの姿で来てくださって、そして誰でも抱きしめることができるように、抱きしめて自分の主とすることができるように、イエス様赤ちゃんで生まれてってくださったんです。このイエス様に対して、今この時代私たちがしなければならないことはありますよ。イエス様に隔ての壁なく来てくださいって言っているこのイエス様に行くごとなんですよ。救いは行かないから起きない。イエス様の川で拒んだことはない、行かないから救いが起きないということなんですよ。イエス様を自分の主として抱きしめる、ぎゅっと抱きしめて自分のこの腕の中にずっとおらせることができるように、イエス様赤ちゃんの姿で来てくださいました、ね、 この赤ちゃんの姿であられるイエス様を私たちが受け入れて、そしてこのイエス様の偉大さ、全能なる力、あらゆることを私たちの中に宿していただいて、そして私たち自身がイエス様とコラボレーションして、この世直しができるものとなりますようにと、イエス様赤ちゃんの姿で私たちに来てくださったんです。今日私たち学びましょう。そして自分の中にあるね、この隔ての壁、自分さえ良ければと言いつつもまだ礼拝に来てしまう、そして礼拝をしたらその後はまだ自分勝手に生きてしまう、この全ての忌まわしいものを私たちをけじらし、滑らして、そして卑屈なものにしてしまう、このようなものを私たちの中から全部取り除きましょう。あの時代にイエス様を任されたあのヨセフとマリアのように、私たち一人一人もこの時代においてイエス様が任せられる一人一人になりたいと思います。アメン、
アメン。主の救いをもたらすためには、ね、人の側のその応答、それが必要です。私たちが本当に主に対して証を立てるならば、主は大いに栄光をお受けになりますけれども、しかし明かす人があいにくいない時代においては、主は栄光を、ね、表す機会がずっとなくて、ただ神の民と呼ばれる人はただただ、ね、主に求めませんから、呪われて良くないことが起きて、ね、だから教えと証に尋ねなければならないって、そうでなければその人には夜明けがない、20節で語られている通りです。で、この教えと証なしで良くならば、どれほどの良くない状況になるか、20節と22節にあります。彼は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる。上を仰いでは自分の王と神を呪う。地を見ると見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放された者。で、今まさにそのような時代になっております。迫害、そして飢えること、物がなくて飢えるということもありますけれども、しかし本当に心がなくて飢える、心において飢えている、今まさにそういう時代ではないでしょうか。また、本当にいろんなところを放浪し、飢えて、そして怒りに身を委ねる。いろいろな物事を 見聞きするに本当に怒りしか湧いてこない、上を仰いでは自分の王を、自分の国の政治家や総理大臣を呪っては、また神様を呪う。なんでこんな風になってるんだ、なんで自分をこんな風に作ったんだ、そういう風にして神様を呪う。一体これらのことをどうして起こるか、結局先ほど申しました、人の側が神様に対してのその受け皿を持っていないとするならば、神様がその祝福の御手を伸ばしようがないですね。人の側が神様に向く、そして本当に自分自身が見舞いにおいて罪を犯してきた、そういうふうに悔い改めるならば、聖書はもう、間違いなくその悔い改めにふさわしい幸い、慰めを与えてくださっております。それをしなかったならば、ずっとその苦難の闇がずっとずっと長続きするしかないんです。人々が、神でないものに対してそれを神とし、ある人はこういう、口寄せや、また偶像、それを神としたでしょう。あるいは、占いとか、そうですね、偶像礼拝や、占いがはびこるところは本当に、貧しいありさまが展開されてしまいます。仏教国と呼ばれる、国、インターネットで検索すれば、大体貧しい国々が、ヒットするんですね。日本も仏教国ではあるんですけども、しかし、いかに GDP が世界的に高くても自殺率がこんなにも多い、出生率も少ない、また幸せ指数、それで見ればもう先進国の中です、 最下位に等しいんですね、この日本は。お金はあってもしかし心が貧しい、ね、何か、ね、もう最近テレビつけても、ね、雑誌の裏の方見てもなんか占い占い占いばっかりですね、あの、ね、東京都心の中の、ね、最先端のビルの中にも占いの館があるね、あったりするんですね。本当にそういう時代において日本が、ね、生み出してきたものは何か、ね、日本が世界に誇れるものといえば、ね、アニメとかゲームとか、ね、そういう実体のない、そして人の心を惑わすような そういう方面ではどんどん発達して、で結局若者たちが現実社会で生きられない、ね、そういうアニメとかゲームの世界にばっかりのめり込んでいたら、いざ、ね、社会に出て人の役に立つべき年齢に達した時にわからないんですね。この身の置きようがわからない、人との話し方がわからないって、そういう状態になってしまっております。本当に貧しい状況、それが、結局この霊媒やさえずり、占い、偶像礼拝、それに心を奪われてきた人たちは結局そうなってしまうんです。で、このような時代において本当に、何か希望を、これが希望なんじゃないかって思ってそれを掴んだとしても、結局それは全然希望じゃない。むしろ自分自身を痛めるものであったり、ね、そんなようにしていくから、だから、ね、自殺ということがたくさん出てきます。この世の中に、ね、希望と思っているものが何もないじゃないか。ね、あのサマリアの女、ね、あのヨハネの福音書の4章に出てくるんですけども、彼女も、素敵な旦那さんと結婚したら自分は幸せになるんじゃないかって、ね、そう思って結婚してみたら全然そうじゃないって、自分が、ね、これがいい人と思って結婚してみたら、実は別の何か違うところが出てきて、でそれで結局、ね、結婚が破綻してしまったって、ね、そういったことが彼女の場合、ね、5回繰り返してるんですね。結婚と離婚を5回繰り返して、でそれでついに今度は6人目の男性とは結婚しないで、ね、同棲している。でそこにイエス様と出会ったのがあのね、ヨハネの4章のサマリアの女なんですけども、その時の彼女のように、ね、世の中の何か、ね、神様でない何かを当てにして、それで神様を捨て去ってふらふらとそちらの方に行ってしまうとするならば、たとえそれが、その対象が、ね、このサマリアの女の場合、男性だったわけですけども、たとえそれがお金とか、地位とか、ね、権力とか、ね、仕事とか、そういったものであったとしても、どれも結局、乾くんです。で、この水を飲む者は誰でもまた乾くというイエス様はその女に仰せられましたけれども、飲めば飲むほど乾く以外にないんです。男性、欲望、結婚、仕事、お金、追求すれば追求するほど乾いて乾いて、だからね、お金持ちに なった人ってね、もう生涯遊んで暮らしても、ま、なおお金が残るぐらい稼いだとしても、それでももっとお金が欲しい欲しい、ね、乾くんです。乾き気があるから、だから人はそのようになってしまうんです。一体この苦労、苦難の闇、ね、苦悩の暗闇、どうすればいいのか。神様には偉大なそのね、しかしがあるんです、ね、九章しかしで始まりますね。九章の一節、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。
ここですね、あのね、戦争がイスラエルに起きると一番最初に踏みにじられる土地なんですよ。そして戦争の後が一番濃く残されているところもそうなんです。なぜかというと、勢いついて人の国に侵略してきたものというのは一番最初に占領していくところ、そこにおいて自分の力、威力をもう発揮するわけなんです。だから残虐極まりないことをそこで一番最初にします。そして噂が走り、次の町において自分たちのこの力に対して恐れおののきがはびこるように、だからもう残虐極まらないことがもうそこで起きてしまう。
で、それゆえ戦争の後がもう本当に生々しく残っているその地に、力がない女子供がやられますね。そして交換されてしまった子供に、あの女に子供が宿ってしまう。そうするとまた二重の苦しみなんですよ。イスラエルはそういう異邦人との結婚を許していない。それも攻めてきたものが残していたものを宿されたということで、もうその子供を産みたくて産んだんじゃないんだけど、でもその子供と親がやっていくにも本当につらい。でも他のところに行ってはもっとやっていけない。そこにそういうね、戦争の跡を持っている人たちがいるから、それでもそこでお互いにこの傷を舐め合って生きるしかない。そういうこっぴどい地、そのこっぴどい地に人間が作ってしまったこの一番悲しい様、どうにもならない解決の糸口がない、そのところにイエス様の一番最初の訪れがあるんですよ。どういうことかって言ったらね、私たち自身がどうにもならないそういう状況の中にいてね、人が犯してしまったその罪、人に誘われてそして犯してしまったその罪、そして自分の力ではどうにもならないそういう罪によって苦しんでね、はぁ、苦しい苦しい苦しいって生きている時に、そのはぁというこのね、小さなね、うめき一つも主ご自身は逃れることなく、その悲しみを逃れることなく、そこに一番最初に主ご自身の救いの手を入れてくださったということがここに書いてあるんですよ。私たち一人一人にも人知れず本当にはぁって言わなければならないこのうめきがあります。人には言えない、ね、罪によってうちもう本当に打たれて、そして今も今に消えそうな自分、今にもう本当にもうためになりそうな自分というのは自分にもあるはずなんですよ。でその時に何をしたかって言ったら、このうめきですよね。このうめきがどうなったかって言ったら、先ほどの104番の賛美、主よ主よ御民を救わせたまえや、なんです。主の名を呼ぶ者、誰が呼ぶかって、もうどうにもならない自分のこの実態の中において、そして主の力を必要としている人々が、その主よと主を呼ぶその声に主は反応してくださって、あの時代において一番最初に主ご自身のこの救いの御業、祝福を主が手入れてくださったのはそこだったんです。私は今日この御言葉ね、この御言葉でものすごく心が打たれて涙が出ました。そうか、罪がこうわーって襲ってきて、そしてもうしょうがなくその罪によって飲み尽くされて、その罪の痕跡を持って生きているこの悲しみね、この悲しみを持って生きている人たちのこの主よって言っているその声に一番最初に反応してくださるのがイエス様なんだと。それが分かった時にものすごく希望だったし、これがそしてものすごく嬉しかったし、だからあ、いくらでもイエス様に言い寄っていいんだということがすごく分かりました。必要なんですよ。人が分かってくれない、人が分かってくれない、私の様がなんでこうなったのか、なんでこんな苦しくね、打ちしがれて生きていかなければならないか、
このここにまで至るまでのこのプロセス、この痛み、襲われたこの数々のこと、これね、人は分かってくれないの。ヨブの友達、親友でありながら分かってもらえなかったんですよ。人はそうなんですよ。だけど私たちがどうにもならないその状況の中において、自分自身が今もうどうにもなりません、もう苦しいですって、来るとも来るてもこの人に後ろ指さされる私のこの様ね、得ていないこの地位、尊敬されていない私、認められていない私、この数々、ここまでね、今のやってきたこのことの中で、今の現状、私のこうどうにもならないこの現状は知っているの、人は。でもここまでに落ちこぼれにならなければならなかったことの始まり、落とし穴、誘惑、惑わし、罪の誘い、それは人は分からないんですよ。だからあの時代も人は失望はしていたものの、主に対して主よ主よとは言えなかったんですね。なんで言えなかった？メシアが来るというね、御言葉が閉ざされていたからですよ。十字架の身元を許してくださるお方、この方が来るということをメッセージが閉ざされていたんですよ。それでずっとずっとずっと断絶されたその中において、一番苦しいところにいる人たちの嘆きが主に届き、一番最初この救いの御言葉と解放するよという御言葉が一番嘆いて、この人たちの置かれている状況、誰も解決できないですよ。だから彼らは上を見るしかない。もう苦しい。今の時代、私たちにもこの主よ主よが必要です。
時代は本当に主を求める時代です。そしてこの主を求めるということ、ね、この志がない、ずっとなかったんです。この、ね、ゼブルンとナフタリの地、ちょうど預言者イザヤの時代に、ね、アッシリアがこの北イスラエル王国のね、もう北の方ですね、このゼブルンとナフタリ、北の端っこにありますから、だから真っ先にやられる土地です。敵国が攻めてきたら真っ先にそこの町は攻め取られ、ね、女性たちは本当ひどい目にあって、そして異邦人との、ね、子供が生まれて、そしてさらに蔑まれて、でアッシリア、ね、本当にひどいことをしました。栄えました。しかし時が経つにつれて衰えていき、もう今では見る影はないですね。このアッシリアの次に起こった国がバビロンです。バビロン。この国も初めは栄えました。けれども、結局衰えていき、そしてその国はなくなり、そしてその次にこのバビロンを、それを打ち破ったのがメディア、ペルシア帝国ですね。メディアとペルシア。この帝国が今度は盛んになっていたんですけども、その時でもなおこのイスラエルはずっと恥ずかしめられっぱなしだったんです。外国が攻めてくるたびに、ね、今度はいい政治なしてくれるかな、ダメだった、ね、今度はいい政治をしてくれるかな、ね、また、ね、ただただ虐げられてたばっかりだった、ね、そのことが、ね、続いて、そして、ね、メディア、ペルシア、ね、これもまた盛んになっては衰え、そしてその次はギリシア帝国が、ね、起こるんですけども、 ギリシア帝国の時代になってもなおイスラエルは立ち返るということを結局しないで、ずっとまたやられっぱなし、奪われっぱなし、恥ずかしめを受けっぱなしの状態だった。この、ね、ギリシア帝国、それもまた盛んになったんですけど、しかし時が経つにつれて今度は、ね、ローマ帝国が沸き起こってきました。ローマ帝国の時代は本当に、ね、このイスラエルの人々を苦しめられましたけれども、そのローマ帝国の時代のある時、クレニオにおいて、ね、シリアの総督として、ね、クレニオが総督になった時、ちょうどアウグスティスが皇帝になった、ね、その時一つの勅令が出されるんですね。住民登録をしなさい、ね、ユダヤの人々はみんな住民登録をせよ。でそれで多くの人々がそれぞれ自分の町に帰っていくんですが、そのね、このガリラやナザレの町から一組の貧しい夫婦がダビデの町ベツレヘムへと登っていくんですね。マリアとヨセフです。彼らはダビデの家系の人だったので、ですから住民登録をせよって、このベツレヘムに登っていかなくてはならないけれども、マリアは身ごもっている時です。どうしてそんなタイミングで、ね、本当に本人たちからすれば、ね、バッドタイミング、なんでこんなタイミングでこんな勅令が出されて、もう本当に赤ちゃんがもうじき生まれそうなのにわざわざ遠く旅してあのベツレヘムに行かなくてはならないのか。ところが、ね、このことは全て神様のそのご計画にあったんです。ベツレヘムにおいてメシアが生まれる、その予言がミカによってなされておりました。
皆さんここでね、知るべきなんですよ。皆さんのリーダーシップがどれだけ大事であるか。ウシア王の時代に神様が直接勝負をかけるんですよね、王に。私を主としてくださいって、私にね、ちょっと願ってごらん、それそのままするからということを言っても、私はあなたに願いません、あなたと取引したところで私が間違えてしまったら私の知性は終わってしまいますので。彼の返事はそれだったんです。その後から5つの国にずっとやられっぱなしなんですよ。そしてとどめにローマ帝国があって、そしてこの暗い時代がずっと続くんですね。続いてローマ帝国になって、神の御言葉のこの御箇所の御言葉がその時に成就するということなんですけれど、ここに至るまで人は逆らってばっかりで、人自らがね、あの言い寄るということがもうなかったんですね。なくて400年間神と人の間に沈黙があったんですよ。その間人は人で悪くなっていきました。人の暮らしも人間関係もね、そして自然環境も、また政治経済あらゆる面において、これが全部悪く悪く悪くなっていて、そしてもう身動き取れない、そのような状態になって、もうそこまでなってはどうすればこの脱皮できるかもわからない。でそれはそうですよ、見言葉がないんですもんね、見言葉がないんですもん。だから方法がないその時代において人々がね、上を見て主よって来てください。一番苦しい人たちが、時代が悪くなると誰が一番苦しくなるかって言ったらね、時代が豊かな時っていうのは底辺の人たちを顧みる力があるんですよ。皆さんが今税金払ったりなんかすれば、今皆さん仕事して税金払ってるからね、保護されるべき人々にその恩恵が下っていきますよ。時代が悪くなったって仕事をする人がいなくなってしまったらね、税金払いたくても払えない。国は弱い人をなんとかね、保護したくても保護できない、もう無政府状態になってしまうんです。だから時代が悪くなると誰が一番苦しむかって言ったら、一番底辺にいる人たち、 力と権力に何のゆかりもない人たちが一番最初に苦しみを覚える。北朝鮮見ればわかるぞ。ね？平壌にいる人たちは権力にゆかりがあるから、それでも電気がわずかばかり入ってきて、そして配給が少しは来て、食料がなくて死ぬということを一番免れたのが平壌の人たちですよ。その他もろもろの人たちの中で一番彼が被害を受けたかと言ったら、権力に何のゆかりもない人たちに一番最初に配給が途絶え、配給が途絶えたところで親が子供を置き去りにして食べ物を探しに行き、行ったお寺がそこに置いてまだパタパタ倒れて死んで、子供たちが外に迷い出る。それでものすごい人数の子供たちが殺されたでしょ。ものすごい人数の大人たちがご飯が食べずに、ね、食べられずに道端でパタパタパタパタ死んでいったでしょ。時代が悪くなると一番被害を受けるのが一番底辺の人なんですよ。だからこの時代においても一番苦しかった人たちがね、主よ主よって言ってるんですよ。主よ主よ。主よ主よで十分なんですよ。私たちが苦しい時、ね、言葉を巧みに組み立てて事情説明をする必要ない。主はオールマイティですから。だから主よ主よ、御民を救わせたまえ、それだけで十分なんです。このラブダリとゼブロンの地に住んでいる祭司たちから御言葉もまともに、ね、養いを受けたことがない、虐げられた地に住んでいて、虐げられたその歴史を持って傷ついて生きるしかなかったこの人たちが言える言葉は、主よ主よ、痛みを救わせたまえだったんです。
ですから、このローマ帝国の時代、本当に迫害がきつい。その時に、本当に主に対して助けてください。主を解く来たりて、ね、見た目の縄目を解き放したまえ、ね。ダビデの聖なる主よ、早く来てください。平和の花が咲く国を建ててください。その叫びが大きくなった、あの、アウグスティヌスの、その皇帝の時期に、主が、ね、乙女マリアに現れてくださった。このイザヤ書の、ね、7章の方でその予言がありますね。その悪い王様アハズが主から、ね、印を求めよと言われたんですけど、いえ私は求めません。でそこで、ね、7章の13節で、ね、そこでイザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家のよ、あなた方は人々を煩わすのは小さなこととし、私の神までも煩わすのか。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。アメン。ここにおいてもう王様がまた人々も上から下まで主を尋ね求めない、ね、その時代、ね、それがもう長く続いたからですから、今度は主自らが助けを人々に与えるために、ね、インマヌエルを、ね、処女を見ごもるが見ごもることによって、このインマヌエルなるお方を与えられたんです。
皆さん聞いてください。この時にもしね、ウシアのこの王がね、尋ねたとしたら、主に尋ねた、このね、襲ってくるこの国から私たちを守ってくださいというね、こととか、そういう似たり寄ったりしてした、そういう願いを願っててたと思いますよ。で、尋ねないわけなんですよ。 もうあなたと取引して私がもし間違えたら大変なことになるからということで尋ねなかった。そしたらね、主ご自身がね、出がい出なさいって言って出がい出ないから、だからもうしびれを切らして言った言葉が一番今出がい出なければならないこと、人間としてメシアの到来、これを本当に願わなければならないのに、人はこのメシアの到来に全然興味がないわけなんですね。その興味がない人たちに対して主ご自身が尋ねようって言っても、何にも尋ねないこの不信仰なものに対して主ご自身が人間に一番必要な願い事、それを宣言するんですよ。ここですごいと思いませんか、主のなさる技。ありえないと思いました。私は主って何ちゅう方なんだろうって。私たちが信じる神はこういう方ですよ。願えない私たちに対して最高の願いをしなさいと言って、それでも願わない私たちに対して最高の願いを自分の口で宣言してくださるね。言葉をかけては返事までもしてくださる、これが私たちの父なる神なんです。
九章の六節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある主、永遠の父、平和の君と唱えられる。アメン。ようやく長年人々を慰められず、ただ暗闇暗黒の中をずっと何世代も何世代も、ね、王が生まれては変わり、ね、王国が立っては消え、何世代も慰めを受けなかったこのゼブルンとナフタリの地、ついに慰めを受けたんです。このイエス・キリストがお生まれになったことによって、ね、一人の緑子がこの、ね、ゼブルン・ナフタリの地のみならず全人類皆さんのためにお生まれになった、そのことを、ね、待ち望むのが今このアドベントのシーズンなんですね。先ほどサマリアの女のお話を少ししたんですけども、ね、彼女、かつて5人の夫がありましたけども、しかし6人目、それは、ね、夫ではありませんでした。本当に、ね、象徴的です。このゼブルンとナフタリの地、ね、この異邦人のガリラヤ、ね、もう異邦人呼ばわりです、ガリラヤ。主に逆らって、もう神の民とは言えないような、そういう異邦人。ね、サマリアもそのガリラの、北イスラエル王国の首都だったんですけども、そのサマリアの女、かつて5人の夫があったが、ね、しかし、ね、今いる男は夫ではない。でそこにイエス様が現れました。彼女がもう本当に自分が過去してきたことの恥ずかしさ、ね、人ともうこれでは顔向けができないような、本当にそうやって恥ずかしがりながら人々が出歩かないような時間を、それを狙って、そして、ね、井戸に水を汲みに行って、自分の、ね、夫でない男に水を、ね、注いであげて、そういうその最中にイエス様が来てくださいました。それと同じようにですね、この異邦人のガリラヤはかつて5つの帝国によって、ね、恥ずかしめを受け、そして、ね、それらの国々はことごとくそのガリラヤ、ね、にとっては夫ではありませんでした。そして、ね、第6番目のこのローマ帝国、ね、その時代、もうそのローマ帝国に貢いでいる真っ最中にイエス様がお生まれになられました。イエス様が現れて、そして、ね、この長年叶えられてこなかった慰めの予言がようやく成就したんです。このイエス様によってこの土地はついに慰めを得て、そしてメシアとしてこのイエス様が御言葉 を明かしし、御言葉によって人々を救い、そして父なる神様を明かしされました。神様のその懐におられた一人子なる神が唯一この神様を解き明かすことができたんです。このイエス様は証人であり、そして御言葉を伝える人でした。教えと証、先ほど見ましたけれども、誠に、この8章20節に教えと証に尋ねなければならない、もしこの言葉に従って語らなければその人には夜明けがないと書いてあります。教えと証がなければ夜明けがないんですね。ずっとあの土地はなかったんです、夜明けが。またこの御言葉なるイエス様、証人なるイエス様を今なお持ってない人は未だに夜が明けてない状態なんです。しかしこのイエス様がご到来した人には、すなわち光が灯って、真の光が灯って、この神の子供とされる特権が与えられ、夜明けが来たんです。今なお夜明けが、来ていない人たちが大勢おります。イエス様がその中に入っていなければ、未だに夜明けは来ておりません。しかしこのイエス様を受け入れた人々はもう、キリストの光が灯って、そして夜明けが来たんですね。この、ゼブルンとナフタリの地、イエス様が宣教を開始されました、その土地です。で、そしてイエス様が宣教を始められた時からこの土地は、慰めを受けて、そして皆さんも同じですね。イエス様を受け入れる人には素晴らしい特権が与えられます。で、一人の緑子が、私たちのために生まれる、6節にあります。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。アメン。イエス様は一人の緑子として来られましたね。赤ちゃんです、こんなにちっちゃい赤ちゃんとして、誰の胸にも抱っこできる形で、誰の、腕の中、胸の中にすっぽり収まる赤ちゃんとして来られました。
このイエス様の、この赤ちゃんの様というのはすごい大きな意味がありまして、イエス様ご自身を、イエス様ご自身は誰も拒まないよ、抱きしめたいものは私は抵抗しないで抱かれるよということを言ってるんですよ。イエス様は罪人の一人が滅びていくことを願わない、そしてみんなが救われてほしい。だから訪れからイエス様は抵抗しないお方、ただ条件として自分が来て自分が抱きしめる、これが信仰の始まりにならなければならないということなんです。自分が噂を聞いてきて、誰かに伝道されてきて、そして何にも抵抗しない、拒まない、この赤ちゃんのイエス様を自分の腕で抱きしめて、そしてイエス様を抱きしめた自分と抱きしめられたイエス様が共に世界を作っていくわけなんですね。どういう世界、不思議な助言をする世界、力ある神を表す世界、永遠の父である役割を果たす世界、平和の君と呼ばれる平和を築く世界、主権、そしてあらゆる力が増し加わる世界、これをイエス様と一緒にコラボレーションして、そしてこれをどんどんどんどん重ねて重ねて大きく大きくしていくのが主が私たちとするコラボレーションなんです。だからどんとイエス様のこの力強さ、王としての権威、そういうことではなくて、赤ちゃんイエス様を自分から抱きしめる。赤ちゃんって抱きしめないと自分にくっついてこないでしょ。だから 信仰とは何かって言ったら、あがたにイエス様を絶対に肌身離さず抱きしめること、それによって信仰は始まらなければならないんです。抱きしめてイエス様と共に生きていくとどうなるかって言ったら、増し加わっていくんです。増し加わって、あらゆることが、これが私たちの信仰の基本にならなければならないということなんだけど、どうしても私たちはこのイエス様をオールマイティで力ある神、そして支配して統治してね、右にあったものを左に動かす、そういう力ある神として、それをすごくイメージして、そしてそのイエス様と生きていきたいと思ってんだ。いいえ、イエス様は抱きしめることから、抱きしめたイエス様をぐっとこの手から離さない、そういうことによってここに書いてあるこの言葉の通りの力が私たちの中に増し加えられていく。一人の男の子が私たちに与えられた、一人の緑子が私たちのために生まれ、主権はその肩にあり、その名は不思議な預言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれ、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、旅での王者について、その王国を治める、裁きと正義によってこれを固く立て、という、これが全部抱きしめられていて、そして離さない状態において、これが私たちの中に起きることであって、抱きしめているこの手を離して、このことが私たちに実現されるということはありません。抱きしめた状態で成就して完成して、そして現実化、実体化されていくのが今ここに書いてあるこの全てのマニフェストなんです。
赤ちゃんという存在ね、本当にちっちゃくて、本当にね、見ていて、落としはしないかね、何かね、悪いものが落ちてきたりしないかね、そういうふうに本当に心配するような、ね、存在ですね。赤ちゃん小さい、ね、壊れやすい、大切に扱わなくてはならない存在ですけども、しかしイエス様がその赤ちゃんになられた、本当にこれ重要な意味を持っております。ですから私たちがこのイエス様、赤ちゃんであるイエス様、この小さい小さい柔らかい、何も言葉を発しない赤ちゃんをイエス様をこの胸の中に、ね、受け入れるならば、イエス様はその中でどんどん大きくなっていきます。赤ちゃんね、育てていけば大きくなっていきますね。その赤ちゃんが将来総理大臣になるかもしれないし、ね、あるいは本当に素晴らしい先生になるかもしれない。皆さんぜひそういう赤ちゃんを御言葉によって育ててください。で、皆さんがこのイエス様という赤ちゃんを胸の中で、ね、しっかりと受け止めて、しっかりと抱きしめ続けていくならば、このイエス様はどんどん皆さんの中で大きくなっていきます。皆さんの中で不思議な助言者になっていきます。不思議な助言者、英語の聖書ではワンダフルカウンセラーです。皆さんの中にワンダフルカウンセラーを、お入れすることになっていくんです。イエス様が皆さんの、主人となっていけばいくほどに、皆さんの中でどんどん大きくなって、永遠の、力ある神、永遠の父、平和の君へと、どんどんとイエス様が大きく大きく皆さんを支配し、皆さんのみならず皆さんの周りをも支配していくんです。皆さんの仕事、状況、家庭、家族、夫婦関係、それは全てを支配して、そして本当に素晴らしい不思議な助言をなし、時には力ある神として、永遠の父として、そして平和の君として現れてくださるんです。さらにね、なぜその主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今よりとこしえまで。 万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
アメン。
アメン。万軍の主の熱心によってこれが成し遂げられていくんです。いつまでか、ね、常しえまでです。このイエス様を、ね、初め赤ちゃんでしたけれども、今やイエス様赤ちゃんではなく、皆さんの、ね、王の王、主の主、買い戻しの権利のある、ね、お方ですね。イエス様を主としていくならば、どんどんイエス様はこのように大きく大きくなっていき、ね、苦しみのあったところに闇がなくなっていき、ね、恥ずかしめられていた人は恥ずかしめを受けないように、むしろ慰めを受けられます。そのイエス様は、ね、ダビデの王座について、ね、平和の君として、ね、永遠に平和の花咲く国を建てたもの主になっていかれる、ね、これが赤ちゃんであるイエス様が私たちの中に入ってきた時に、どんどんとそういうふうにイエス様が大きく大きくなっていかれるんです。そしてその、ね、平和の国は今よりとこしえまで、ね、書いてあります、ね、とこしえにです、永遠なんですね。この久しく待ちにし、ね、この賛美、もともとラテン語の賛美だったんですけども、ね、確か5番まであるんですね。その中の1番に、ね、ダビデの鍵を持って、ね、永遠に据え納めたまえ、そのような歌詞が確か、ね、あったと思います、ね、このダビデの鍵、ね、これは永遠の天国、ね、そこにおいて本当に永遠にもはや何の不意も、ね、妨げもなく、本当にあらゆる神様のご計画を 100% 成就させる素晴らしい力強い王の王、主の主として現れますね。この平和の君なるイエス様が、ね、ダビデの聖なるイエス様が永遠に平和の統治、その平和は限りなくダビデの王座について、その王国を治める常しえにそれがなされる。万軍の主の熱心がそれをする。アメン。
主の熱心はね、今も私たちをね、救っているんですよ。私たちの救われたそのね、プロセスを見ると、自分自らね、ああ救われたいからこれをしようつってイエス様を信じたんじゃないんです。主の熱心が皆さんに人を送り、御言葉を送り、チャンスを与え、時を与え、場所を備え、導き、そして養いを与えて、そして主の熱心によって今皆さんと私は今成り立っているんですよ。今皆さんがここにいるのは皆さんの熱心ではなく、皆さんを救って、そして皆さんをね、本当に幸せにしたい、救いたい、癒したい、様々なその全てをあげたくてしょうがない、その主の熱心が皆さんを今ここにいさせているんですよ。主の熱心が最後まで私たちが拒みさえしなければ、あの御国永遠に統治してくださるお国に至るまで私たちを連れていくわけなんですよ。主の熱心なんですよ。主の熱心という言葉をよく聞きました、私たちは今まで。でも聞いて言葉上分かっていたんですよ。でも主ご自身が私に対してどのような熱心を知ったのか分からない、分からない、分からなかったんですよ、ね、主の熱心が王様に現れて、ちょっと願ってよ、私がオールマイティであること、全能であること、何でも助けられる神であること、私は表したいって言った時に断られたんですよ。断られたら主はね、自分の熱心をね、私たちに対する自分の熱心が耐えられずに、主ご自身がね、乙女が身ごもる、自分の熱心が耐えられなくて与えてくださったんですよ。主の熱心、それがある時皆さんにね、やっと通じて皆さんがイエス様を気づくようになって、主の熱心によってイエス様を信じるようになって、 主の霊によって御言葉に預かり養いを受けて、主の霊によって皆さんが今ここにいて、主の霊によって輝かされて、その真理が分かった皆さんが今まだね、その主の霊によって突き動かされてしようとしている人々のところにまだ起こされて運ばれていく、この全てが主の霊心が今なされた技なんですよ。主の霊心、これが私たちに救い主を与えてくださいました。父なる神様の私たちを救おうとするその霊心が、神の子供としてもう取り戻したい、この熱心があの十字架を完成したんです、ね、救いたい、許したい、あの熱心が父を、彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりません、あの熱心があの御言葉を宣言したんです。救いたい、あの熱心が一滴も残さずご自分の血潮を流してくださいました。私たちを永遠に生かしたいあの熱心が死にとどまることなくよみがえられて、そして私たちに永遠の命を示してくださいました。これ全部主の霊心なんですよ。主の霊心によって今あらゆることが担われて、今現在私が存在している、こんなに霊心なお方なんですよ。このお方に対して私たちはね、本当に失礼です。この霊心なお方が私たちのために備えられているものは天と地に満ちているのに、私たちはあの王様のように、私は信じません、私は信じないから願いません、そして主に望みをかけるところか、いろんな国々に、今になっては私たちはいろんな人々にイエス様よりあっちにお願いした方が現実的だと、そういうことによって多くの自分を蹴散らすものを自分から招いてしまって、そして自分から転がり落ちて滑ってしまうというのが今の私たちなんですよ。今年のクリスマス見直しましょう。主よ主よ、本当に心の底から自分の闇を見つけて、そしてもうどうにもならないこの現状、これを私たちは今年のクリスマス、主よ主よ、自分を見た目の一つ、アブラムの、ね、子孫として御国を受け継ぐ者として、約束にある者として、自分が自分を認めて、そして主よ主よって私たちは呼ぶべきなんですよ。今年こそこの赤ちゃんイエス様を隔てなく抱きしめなさいと、小さな形で来てくださったこのお方を私たちは抱きしめるべきなんです。今年こそ私たちはその方に拝して、そして主の皆を褒めたたえなければなりません。クリスマス、世の中は互いが互いを祝い合い、そして互いが互いに酔いしれて、そして祝い合う世の中になって、神の名前を記念とするこの日に、世の人々のどんちゃん騒ぎが、商売が盛んになって、今キリストは去っておきのクリスマスになってしまいました。イエス様が来られたこの時代も、世の中は罪を飲み食いしながら生きていた時代なんですよ。一番苦しかった人たちが主よ主よと 呼ぶ時代でした。そして一番苦しいところに主の訪れがありました。一番底辺な人たちに主の来られるその告げがありました。今年こそ私たちがこの小さな赤ちゃんイエスキリストを本当に抱きしめて、この手を絶対に離さないクリスマスを迎える私たちでありたいと思います。一つのろうそくが灯され、今日二つ目です。この一週間過ぎた後には三つの灯しみが灯されます。この灯された分だけ祭壇だけが明るくなるということではなくて、灯されたこの光のように私たちの内と外がこの正しい福音によって明るくされて、そして主の御名を呼ぶこのクリスマスを迎えたいと思います。
イエス様は苦しみのあったところに闇をなくされる光なるお方です。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見たって、死の影の谷を歩んでいた者たちの上に光が照った。この光なるお方がイエス様。今このろうそくに二つ目が灯されました。今この暗闇の世の中は確かに闇で覆われているかもしれないけれど、皆さんがこのキリストというお方光を皆さんの中で灯し、この赤ちゃんであるイエス様を皆さんの中に抱っこし、皆さんの中に光が灯ったならば、その光を、ろうそくに火を灯すように、皆さんがその闇の中を歩んでいる人々に光を灯してあげるべき時です。どうかこのアドベントの時、この御言葉と証により頼んで、そして闇の中に沈んでいる人々にイエス様を届ける皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。それではそれぞれ今いただきました御言葉をもとに、それぞれの祈りを祈る時を持ちたいと思います。人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。アメン。誠の光として今このおぐらきこの世に主よ、あなたが来てくださることを感謝いたします。我らの中にはもうすでに来ました。あなたを信じたその時、私たちの中に光が照り、私たちがあの呪いと死の影の中で、罪の飲み食いの中で人を傷つけられ、そして裏切り、人のものをぶんどって、そのようにして生きてきたその私たちは、もはやイエス様のその命の光によって照らされ、そのような肉中心の生き方から天国への生き方、それを歩み出させてくださいました。その歩みは一時的なものではなく、永遠に常しえの道、今より常しえまで万軍の主の熱心がこの救いを成し遂げてくださることを感謝します。やがてその救いは永遠へと至り、その永遠の世界において、私たちがこの地上において流してきた涙は全て拭い去られ、慰められ、もはや死もなく、悲しみ、叫び、そしりも一切ない永遠の天国へと、イエス様と一緒に入れられるこの恵みを感謝いたします。主よ、どうかこのクリスマスの待ち望むこの時、イエス様を伝え、イエス様の光を灯し、そして 本当に明るい明るいこの今年のアドベントであり、またクリスマスでありますように。主よ、本当に日本中が世界中がこの命の光が灯されていきますように、あなたに願い求めます。あなたが今この時代そのような働き人として私たちを起こしてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
主よ、今日も私たちはただただ主よ主よ御民を救わせたまえとあなたは願います。あなたの救う列心が私たちを救ってください。あなたの救う列心、その救う列心が私たち一人一人に祈りごとしてイエス様を抱かせてください。私たちがこのイエス様を本当に抱きしめて、この手を揺るがすことなく、私たちに与えられたこの命の君を大切に大切に共に歩むことができますように。主よ、あなたが私たちを救ってください。今日もあなたが私たちのワンダフルカウンセラーとなってくださいますように、力ある神となってくださいますように、永遠の父となってくださいますように、平和の君となってくださいますように、あなたの列心がそうなってください。あなたの列心によって主権を増し加えてください。あなたの列心によって主よ、平和が限りなく私たちを通してまた主よ他の人々に届けられますように、祝福してください。主の皆を褒めたたえます。正義によって今週も固く立たせてください。主の烈心が成し遂げてくださることを感謝してイエス様の皆によって祈りました。アメン。104番です。
久しく待ち
聞いてください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
引き続きそれぞれの祈りを主にお捧げしましょう。